RadioCharl.com. RadioCharl.com. With KG1KTC Yoshinori Takao on 76.2 FM Palalu.
皆さん、こんばんは。一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長を務めております JG1KTC 高尾義則でございます。アシスタントには日本アマチュア無線連盟の広報大使演歌歌手の三田香織さんです。
はい、 JI1BTL 三田香織です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日本アマチュア無線連盟のラジオ情報番組ラジオジャール .com、皆さんお聞きいただいておりますでしょうか。先週はコロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けての皆様への引き続きのご注意のお願い、体調管理について、ハムフェア2020の出店お申し込みの最新状況、ハムフェア2020の自作品コンテストの応募状況、QSL カードの転送状況などをご案内させていただきました。あっという間の30分間でした。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組では日本アマチュア無線連盟の話題や最新情報はもちろんのこと、アマチュア無線界の話題や情報などもお知らせしていきたいと考えております。毎週日曜日午後9時から30分間の番組です。 FM パルルンのカバーエリア内はもちろん、インターネットのサイマルラジオ、またはリッスンラジオでも同時配信されますので、全国のアマチュア無線連盟会員の皆様、アマチュア無線家の皆様、アマチュア無線にご興味をお持ちの皆様、アマチュア無線は何だろうなと思われている皆様方にも聞いていただければと思います。日曜日の午後11時からは FM 西東京さんでもラジオジャール .com をお聞きいただけます。聞き逃したなという方にも、明日以降 FM パルルンのホームページ並びに日本アマチュア無線連盟のラジオジャール .com サイトでもお聞きいただけます。この日本アマチュア無線連盟のアマチュア無線情報番組ラジオジャール .com、ぜひ皆さん盛り上げていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 76.2 改めまして皆さんこんばんは。 JG1KTC 高尾義則です。
はい、そしてアシスタント JI1BTL 三田香織です。
はい、三田さんよろしくお願いします。今回も水戸のスタジオと東京を結びましてのリモート放送を行っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お聞き苦しい点があるかもしれませんが、何卒お許しください。
はい、
はい、
さあ、さてさて、7月ですよ。
7月に入りましたね。
はい、はい、
でもね、なんか鬱陶しい天気が続いてますね。
あのジメジメしますね、本当に
ね、本当にね。
まあ、早くね梅雨も明けてくれるといいんですけど、うん、そうするとまた今度暑さがねって感じですからね。
そうなんですね、
うん、
ジメジメした、感じがなくなったけど、なくなるけども今度は暑くてね、
はいはい、
汗だくというような、ね、
でも、コロナの方がねちょっと心配ですね。
そうなんですよね。まあ、緊急事態宣言がね解除されてね、はい、それでまずはという感じで、その後にね、都道府県をまたいでの移動も解除されて、
はい
ね、で多くの方が往来して、まあ、飲食店とかいろんな、お店も通常営業に戻ってね
来ましたしね。でも本当に、解除宣言が出てから1週間2週間後あたりからだいたいもうどんどんどんどんちょっとまた感染者が増えてきてるっていうのが怖いところですね。
そうですね、
うん、
もう100人超えるというような状況が出てきたりね、東京においても。
そうですね、やっぱり都心部にどうしても今まで皆さんこう行くのをちょっと、
はい、
敬遠していたとか行かなかったけど、
はい、
どうしてもやっぱお仕事で今日東京がこう起点になってしまうということで往来が多くなってしまうんでしょうかね。
そうですね、まあ、あと、うん、関東近県の方からも東京の方にお越しいただいてということでね、はい、ちょっとそういった関係での、コロナウイルス感染症に感染された方も出てきたりしておりますよ ね、
ね。だからあのやっぱり県をまたぐ移動っていうのは本当それを思うと結構大切だったのかなって思いますよね。
うそうですね、
うん、
おっしゃる通りです。
経済がということでね、
そうそうそうそう、まあ共存っていう場所なんて言うんでしょうかね、そういった点をね、うん、やっぱり経済も大切ですしね。
ですよね、うん、はい、さあそんな中でもいろいろ着々といろんなこう準備も進めてやられているということですが、
はいはい、まあそうですね、まあ、あのここ最近でもいろんなお話をさせていただいたりしておりますけども、
はい、
まあ、ハムヘア関係皆さんもね、はい、ご心配な方も多いかと思うんですけども、一応、出店のお申し込みを 6月末日までということで、はい、少し期間を延ばさせていただいたところでございます。
はい、はい、だいたい決定いたしましたか。
そうですね、一応あのビジネスのですね、まあ関係でご出店される方々の、まあ、予定も含めまして全部でですね200近いご出店もお申し込みをいただいております。
はい、
うん、
これというのは若干昨年よりは少し少なめなんですか。
そうですね、うん、昨年はですね222出店でございました。
はい、
はい、で、まあ、純粋なんかはね本当に、昨年78団体ですがそれに迫る数でございます、
うん、ね。でもまた今年はね、うん、会場がいくら広いって言いましてもソーシャルディスタンスをこう保っての、
そうそうそう、
会場作りにしなくちゃいけないということで、
はい、
今までと同じ数の出店者だとちょっとキツキツになってしまう恐れもありますね。
そうなんですよね、おっしゃる通りでね、そこら辺はやっぱりあの、東京ビッグサイトの指針に基づいてとかですね、はい、はい、それに基づいて運営をしないといけませんので、入場者数何名までとかですね、そういったのも出てくるでしょうし、当然ながらですね、手に取ってものをこう見るとかそういうことはできないと思うんですよ。
はあ、じゃあのよく皆さん展示品でいろんなものをこう展示されてたりするのがあるじゃないですか、
はい、
そういったものもちょっと手に取ってはっていうのが、
そう、触るっていうことはちょっとね、
眺めるだけで、
そう、眺めるだ け,
るだけ、
あとかカタログをお渡しするとか取っていただくとかね、
あ、はいはい、
まあ、いろいろメーカーさんもとかも工夫されてるんでね。
そうですね、その辺考えないと、
う
ん、
そうですね、まあ、クラブブースさんなんかでもね、あのジャンクとかいろんなのやっぱり皆さん見て、
はい、
それでこう決めたりしてますん で、
そ, うです、ね、
そこら辺のやり方がまた少し変わってくるのかなとかも思ってますね。
そうですね、もう各ブース一つ一つにね、うん、消毒液置くとかなんかいろいろそういう対策が必要になってきますよね。
そ, う そ, う そ, う そ, うそれとやっぱりあのどういうんでしょうか、対面でお話しするときなんかもやっぱり注意しなきゃいけないとかね、
フェイスシールドつけたりみたいな、
そうそうそうそう、ね、うん、
ね、じゃああの中ものすごく暑くなって熱気も、まあ、今年はいつもと夏と違って少し、
そうですね、
あれが秋口になったということで、うん、暑さは少しは、
暑さは大丈夫だけど、まあ、ちょうど寒くなるような時期入るか入らないかなっていう感じのとこですかね、
う
ん、まあ、
そうするといつものような暑いねみたいなものはちょっとないかもしれないから、ない
です、ね、そうですね、
まあ、少しはマスクとかフェイスシールドしても多少は大丈夫ですか ね、
うですね、うん、はい、
でもそういった対策も必要ですね。
そうです、おっしゃる通りだと思います、まあ、ちょうどねハロウィンの日が初日になるんですからね。
あ、そうです ね、
ね、そういったイベントと相まってね、うん、盛り上げられればいいなと思いますし、やっぱり 若い方々にもいっぱい参加していただきたいという、コンセプトもございますんで ね、 ね、
そうです ね、
うん、ね、はい、そんなんで、まあ、一応、コロナウイルス感染症の関係もございますので、 まあ、8月初めまでにはですね、開催につきましての決定を、まあ、実行委員会を開催いたしまして決定をしたいと考えております。最終決定ですね。
最終決定ね。ということは約だいたい1ヶ月近くの間に、ね、まあ、どうするか最終判断をするという判断を。
そうですね、
うん。
まあ、なかなかちょっと今は、感染患者さん感染者が増えたりしておりますんでね。
そうですね。その辺とかもこう、うん、
まあ慎重なご意見もいただいたり、うん、やってほしいっていうご意見もいただいたり、いろいろでございますけどね。
そうですね、はい、やはりね、はい、そのね、あんまりやらないっていうのをずる伸ばしてしまうと、皆さん準備もかかれね、かかるつもありますからね。
そうなんです、はい、ね、うん、そういった点はね、どうしてもね、まあなるべく、まあ、夏8月初めにはと考えているところでございます。
そうですね、まあ、それからどうにかまた通貨がやるということになってもまだありますから、いろんなものを作ったりなんかもまだギリギリ間に合うくらいになりますからね。
そうですね、はい、うん、そうですね、まあ、ブースの小回り抽選会とか説明会とかもね、予定
されていてますね。そうするとまた皆さんに集まっていただくような形になってしまう、はい、ということは密になってしまいますからね、はい、
そうなんですね、うん、そういったのも検討しなきゃいけないと、
はい
はい、あとはもう一つね、はい、あのハムフェアですと自作品コンテストにつきましてもね、はい、6月で締め切りをさせていただきました。これで数的には昨年を上回る件数、ご応募いただいております。
皆さんやっぱり時間があったからお作りになったのかな、いろいろ、ね、
そうですね、うん、まあ、規定部門については二十数件、自由部門については、20件弱というところで、頂戴をしているところでございます。
じゃあそちらも当日こう、はい、会場に、ね、こう展示されるのを見るの楽しみですね。
そうですね、うん、これからの審査等を経てですね、
はい、
各省が決定するという流れになっております。
はい、わかりました。
さあそれでは一曲聴いていただきましょうか、
はい、
ところであれですよね、三田香織さん待望の新曲、
はい、間もなく発売となります、
ね、
はい、こちらも15日、はい、コロナの関係で6月だったのが7月に、はい、遅れました。
はい、遅れてということで、それでは三田香織さんの新曲でございます、面影のれん、聴いてください。
噂になればあなたが来ない。 いてほどいた恋の糸、ゆらりゆらゆらお酒にゆらり、酔えば切ない、
Music Lovers FM。
はい、三田香織さんの新曲、今月の15日発売の面影のれんを聴いていただきました。
ありがとうございます。
はい、発売が楽しみですね。
そうですね、はい、
はい、さて後半ではですね、はい、皆様のお手元に届いたかと思いますが、日本アマチュア無線連盟の機関紙ジャールニュースの夏号、
はい、はい、6月のちょうど終わり頃かな、はい、に来ましたね。
届きましたでしょうか
ね。はい、届きました。
はい、そんな、紙面のご案内をさせていただきたいと思っております。
はい、表紙なんかこう可愛らしく
ね、
はい、無線機持って、うん、ハート持って、
無線機持ってね、
はい、可愛いですよ、うん、はい、アンテナもちゃんとすごい豪華なアンテナが、
豪華なアンテナがね、
はい、
上がってますよ。
はい、
はい、ありがとうございます。
ね、これっていつもなんか書いてくださる方って決まってらっしゃるんでしたっけ？
そうですね、決まってるっていうわけではないと思いますけど、決まってんのかな、ま
あ、このあの誰あのデザイン、あのこう書いてくださる方、
ね、
あの絵のタッチが同じですもんね。
はい、そうです ね、
ね、はい、はい、
少し違った視線点でね、こう、はい、なんとなく無線関係のような関係じゃないような感じでね。
そうですね、はい、うん、さあ、はい、じゃあちょっと中身の方見ていきますか。
はい、お願いいたします。
はい、まずやっぱり目につくのはハムフェアのことがね、
うん、そうですね、
大きく書い
てこちらの方はね、ね、14ページからハムフェアのね、皆さんのご案内が出ておりますね。はい、
これも例年通りですね、入場料とかね。
そうですね、
はい、
はい、
あと、はい、初日の夕方にはアイボールパーティーもやると。
はい、
はい、ね、あのもう本当昨年も参加させていただきましたけど、
はい、
ね、たくさんのもう食べ物飲み物があって食べきれないほど、
ね、
後からどんどんどんどん出てきました。
ね、そうでしたね、
ね、
うん、
最初すぐ皆さんお腹空いてるからなくなっちゃうんですけど、
そうなんです、そうなんです、
ね、え、その後すぐ追加が出てきてね、
ね、
はい、うん、食べましたよ、
まあ、皆さんにね大いに楽しんでいただければと思いますしね、
はい、
はい、まあ、今年も、ね、会員の皆様の会員の、会員証提示での価格、入場整理費とあと大学生の皆さんまで無料、
はい、
そして女性の方も入場料無料でございますので ね、
ね、
皆さんね、お誘い合わせ ね、
ね、なので子供さんはお母さんと一緒に来れますね。
そうなんです。
今までお父さんとか、ね、とかじゃなかったらね、行けなかったけど、お母さんも無料だから一緒に行こうって言って、
はい、
はい、
ぜひね、10月の31日と11月1日のハムフェアのご案内を掲載をさせていただいております。
はい、
まあ、令和に羽ばたけアマチュア無線、集まれ若者ということで ね、
ですね、
若者の皆さんへの向けのイベントなんかも準備をさせていただくというところでございます。
はい、ね、まあ、ハロウィンって先ほどおっしゃってたんで、そういったもののイベントもなんかこう合わせてやると子どもたちとか若い方も喜ぶかもしれない、ね、
若い方も ね、 ね、
子どもたちにお菓子配ったりね、
ね、うん、そうですね、
ね、皆さんにこう仮装していただきましょう、ま
あ、ね、ソーシャルディスタンスだから ね、
ね、ああ、そうだね、
これどうなるのかな、
ね、近寄っちゃいけないか、そうか、難しいですね、
難しいんですよ ね、 ね、ですから、うん、講演会とかそういうのも開催する時の聞いていただく方もどうするとか、
ね、あの、いつもね、結構あの会場の椅子なんかもこう、うん、そうそうそう、密になってますからね、
そうね、
うん、
ですから、まあ、このそういった具体的なところもね、実行委員会等でいろいろと検討させていただくというな流れになっております。
はい、
はい、それと、こちらはね、17ページは、
はい、
まあ、1.9 メガおよび 3.5 メタ帯の周波数拡大に伴うジャンルのバンドプラン改正の概要ということで説明を入れさせていただいております、はい、ところでございます。
これは皆さんもずっとね、前からも言ってましたから、
う
ん、
そうですね、
はい、だんだん、はい、浸透してるかな、この話もね、
はい、
はい、
それで、ジャールニュースにですね、付録ではないんですけど、日本アマチュア無線連盟の、ちょっと厚めのこのなんて言うんでしょうか、アマチュアバンドプランというのも新しいのを入れさせていただいておりますので、はいはい、ご活用いただければと思います。
かなりちょっと固めの紙になっているのでね、無線機のあたりにこうちょっと置いといていただくと、
そうです、そうです、
更新するときにね、
はいはい、
ちょっとあれっていうときに見ていただけるんじゃないかな、はい、
まあ、新しくこの周波数が拡大したバンド以外もですね、皆さんね、運用されるときにもう一回こう確認いただいたりね、参考にしていただければと思っております。
はい、お願いします、ね、はい、
まあ、あとは免許手続きの簡素化や無資格運用の体験運用の機会拡大というのもこちらの方に、入れさせていただいております、
はい、
そしてそして、
はい、
18ページは、電波の日情報通信月間、各地でアマチュア無線化の方が表彰をね受けられておりますんでね、はい、皆さんおめでとうございます。
はい、はい、で、まあ、6月1日は電波の日ということで、はい、もう今年で70回になるんですね、はい、
そうですね、
ねえ、
素晴らしいじゃないですか、
ねえ、知りませんでした、
うん、ね、
まあ、この放送業界にも私も携わるようになって、6月1日っていうのはよくこう無線のあのこれに近くになるとポスターだったりいろんなものが届くんですよ、はいはい、総務省さんから、うん、それなのでね、してたんですけど、今年のポスターは壇蜜さんですね、
はいはい、
なんかこれも関係してますよね、電波利用のあれって関係でね、うん、
そう、
うん、
ね、はい、うん、素敵なポスター
、はい、
それでこちらに表彰されてる皆さんね、昨年のね、
はい、
台風の関係で、表彰されている方が、
はい、
2団体、1団体と1名いらっしゃいますね、
はい、そうですね、
はい
はい
はい、それと、まあ、アマチュア無線関係の、
はい、
まあ、養成講習会とか電波適正推進とかですね、
はい、
に関わられた方々、
はい、
それと、こちらは日本アマチュア無線連盟の北陸地方本部ということで、非常災害時のですね、臨時災害放送局の開設運用ができるようにということで、 北陸地方本部 J9BOH、前川本部長の、北陸地方本部とですね、協定を結んだということで、情報伝達、非常被災地への情報伝達に関する体制強化に多大な貢献をしたということで、こちらの方は感謝状を受けられてね、
はい、これちょっと補足させていただくと、はい、通常のコミュニティの放送をねこうやるんでしたら、
はい、
陸上特殊あれに何でしたっけとにに に, に陸技でしたっけ、
はい、
はい、があればそれ持ってれば大丈夫なんですけど、この非常災害の放送を運用するときには二陸じゃダメなんですよね。
はい、
はい、ということでそういう皆さんを持ってらっしゃる無線連盟の皆さんにということで協力をいただいたということですよね。
そうですね、それで提携をね、
はい、提携をね、
結ばしていただいて結んで、非常災害時にはそういう方が活躍いただくということで、ね、
はい、はい、ね、あれですよね、だから今放送局も結構そういった免許を結構大変なんですよ。ですから少しずつね緩和されてきて、
あ、ね、はい、なかなか専門的な、あれですけど、そういった資格をお持ちの方が少なくなってきてるってことですかね。
そうなんです、だから送信機のオンオフはそのやっちゃねダメだとか、そういうのが、それ以上免許がある人じゃないとダメだとかいろいろあるんですからね、
はい、
ということで、で、はい、そのあのね、はい、台風関係で、まああの、私
昨年のね、
はい、水戸コミュニティ放送も今回いただきましたが、個人でいただいたという方もいらっしゃるんですね、これね。
そうですね、こちら埼玉県支部所属の方ですね、うん、JJ1BXD、須田さんでいらっしゃいますね、
ね、SOF を受信したっていうこと、なんか誰かが助けてって無線で呼ばれてたってことですよね。
そうですね、ね、まあ、アマチュア無線局で SOS を受信して、それから救助要請をされたりということでね、まあ、救助が確認できるまでアマチュア無線局の通信を継続して、まあ、電波の適切な運用にも貢献いただいたということでね、
はい、
受けられておりますね。
でもこれからまたまたね台風の季節が本格的になってくるわけですから、
うん、
これすごい大切ですよ皆さんね。
そうですね、
うん、いざ何時誰かが助けてって呼んでくるかもしれませんしね。
そうなんです、ですから、まあ、常時ワッチって言いましょうかね、そういうのも必要だし、
はい、
常時運用ができるようにしておくことも必要だし、
ね、なんかよく言いますよね、あの普段なんかこう使ってない無線機使おうとすると使い方がわからないって
そうそう
騒ぎ出して、ね、そうで、あ、電池ないとかね、
そう、
うん、
ね、装備だけはバッと揃えてね、いざ使おうと思ったらあれ どうだったかなとかね、
レみたいなね、
そう、
うん、
それとかメーカーさんが違うとやっぱり操作方法もね
違いますからね、ま、
全く違ったりしますんでね、
はい、
はい、そういった意味で、まあ、普段からアマチュア無線を楽しまれてそういうのに慣れていただくとか、
はい
はい、そういうふうに、まあ、準備ではありませんけどね、何かの時に役立てるように備えていただくことも必要じゃないかと思います。
ね、だから防災グッズも点検もそうですけど、そういった無線機の点検もでもやられておいた方がね、
そうです、
いいかもしれませんね、
普段からね、無線いつでも運用できるように、
うん、
トランシーバーの点検、それとかやっぱり普段からね、あの自宅で運用とか屋外へ出て運用とかね、自動運用なんかも今、うん、できるようになりましたのでね、
そうですね、
はい、
そういったものもいただければと思います。
はい、
はい、と言ってる間に時間なんですもん、
はい、
ええなんです。
じゃあ次
次回に
ね、はい、また次はご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、まだまだ皆さんね、コロナウイルス感染症感染拡大、ね、気をつけていただければと思います。はい、それではちょうどね梅雨時ですけど、皆さんね体調崩されないにご注意ください。お聞きくださいましてありがとうございました。 JG1KTC 高尾義則と
JI1BTL 三田香織でした。
はい、また来週お目にかかりましょう。
はい、さようなら、
さようなら。